マルコによる福音書第10章46節から52節イエス・キリストの生涯その72盲人バルティマイの癒し。
イエス様のご生涯を順を追って見ていくシリーズの72回目です。今日は目の見えないバルティマイという人が癒された、この記事を取り上げます。聖書は愛を実践するということをとても大事にしています。特に困っている人を助けること、これが神様を信じる者として行わなければならないことですよということを、旧約聖書も新約聖書も私たちに教えてくれているわけです。しかしこちらでは愛情や親切のつもりで、手を差し伸べても相手にとっては余計なお世話になってしまったり、相手を甘やかしてしまうことになってかえって無責任さやその依存性っていうものを駆り立ててしまうっていうようなことも起こりうるわけです。これは慈善行為だけじゃなくて子育てとか孫育てでもそうですね。あるいは夫育てとかでもそうかもしれませんね。今日はこのバルティマイに関するイエス様の接し方から爽やかな愛の示し方、これを教えていただきたいと思います。まず前半はいつものように今日の箇所を丁寧に見ていきます。46節、さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子のバルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。エルサレムに向かうイエス様の旅はいよいよ終わりを告げようとしておりました。エルサレムから25キロほど離れたところにエリコという町がありましたが、そこが今回の舞台です。エリコ近くの道端にバルティマイという目の見えない人が物乞いのために座っていました。この当時体に障害のある人のほとんどは仕事に就くことができませんでした。そこで彼らの多くは物乞いをして暮らしていたわけですね。まあ、実家がよっぽどお金持ちであればまた話は別ですけれども、そうでなければ生きるために物乞いをしなければならなかったわけです。バルティマイもその一人でした。47節、彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。バルティマイは目が見えませんが、聞こえる音によって大勢の人たちがエリコの町に近づいてくることを知りました。もともと杉越の祭りが近づいていたために、たくさんの人がエルサレムに向かうために街道を歩いていたわけです。いつもと明らかに雰囲気が違うということをバルティマイは察知しました。そこでバルティマイは近くにいた人に何事かと尋ねるわけです。するとナザレのイエスという方が弟子たちや大勢の群衆と一緒にこちらにやってくるという答えが返ってきたわけです。エリコという町は交通の要所なんですね。2つの大きな街道が交わるところにありました。ですからイエス様がこれまでなさったさまざまな奇跡についても噂話が旅人たちからこのバルティマイのもとにももたらされたと思われます。そこでバルティマイは大声でイエス様に叫びました。呼びかけました。ダビデの子よ。ダビデの子っていうのは救い主のことです。旧約聖書で救い主はダビデの子孫の中から生まれるっていうふうに予言されていました。ですからダビデの子、ダビデの子孫っていうのは救い主を指す称号なのです。バルティマイはこれまで聞いた噂話からイエス様こそ聖書が登場を約束してきた救い主に違いない、そのように信じていたわけです。 聖書の預言によれば、救い主は目の見えない人の目を開く、癒すと約束されています。そして実際にイエス様はこれまで目の見えない人を癒してこられました。それをバルティマイは聞いて知っていたわけです。そして自分のことも癒してほしい、そのように思いました。そこで、自分のことを憐れんでください。そんなふうに大声でイエス様に呼びかけました。48節。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでください。と、ますます叫んだ。バルティマイが叫び始めますと、大勢の人がこぞってバルティマイを黙らせようとしました。神の国の王、救い主でいらっしゃるイエス様の前で大声を出すというのはあまりにも無礼である。まあそのように考えたからでしょう。特に体に障害がある人たちは、当時の一般的なユダヤ人たちからは見下されていたのです。まあ聖書はそういうことを教えてないんですけれども、障害があるっていうのは神様の祝福を失っているっていうふうに当時捉えられていたんですね。繰り返しますが聖書はそんなことを教えてないんですよ。当時の人たちがそういうふうに思っていたということです。つまりそういう障害とか病気とか抱えている人というのは霊的に問題がある人、格別罪深い人である、そんなふうに考えられていたわけです。そのような罪深い人が偉大なイエス様に大声で呼びかけるなんていうのは何事かと、人々はそのように考えて黙らせようとしたのでしょう。ところがバルティマイは叫ぶのをやめませんでした。彼は目が見えませんから他の人のように自由に歩き回ることができません。今回イエス様に癒していただくチャンスを逃せば、もう二度とお目にかかることができなくなるかもしれません。バルティマイとしては黙っているわけにはいかなかったわけです。このチャンスは絶対に逃すことができないからです。49節。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。イエス様はバルティマイの叫び声を聞くと、あの人をここに連れてくるようにと弟子たちに指示をなさいました。そこでバルティマイはイエス様の前に連れてこられます。50節。その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエス様が自分を呼んでいるということを知ったバルティマイは大喜びでやってきます。踊り上がって表現されてますね。この表現にバルティマイの喜びがよく表れていますね。また上着を脱ぎ捨てというふうに書かれているのも印象的です。上着というのは貧しいバルティマイが持っている唯一と言っていい財産です。それまで寒さを防いだり、寝る時の掛け布団代わりになってきたことでしょう。でもバルティマイはそれを脱ぎ捨てました。同じマルコの福音書10章には金持ちの青年の話が載っています。3月3日のメッセージで取り上げました。イエス様はこの青年に財産をすべて貧しい人たちにこう施すためにそれを使いなさいと、財産全部売り払ってそのお金で貧しい人たちに施しをしなさいと、その上で身一つで自分に従ってきなさい、そんなふうに語られました。でも青年は財産を手放すことが惜しくて、この時は実行できなかったわけです。でもバルティマイは全てを捨ててイエス様のもとにやってきました。上着を脱ぎ捨てっていうのはバルティマイの本気度が伝わってくる表現です。51節。イエスは彼に言われた。私に何をしてほしいのですか。するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。 イエス様はバルティマイに何をしてほしいか、そんなふうに尋ねました。まあ、目の見えない人が私を憐れんでくださいって叫んでるわけですから、目を癒してほしいんだなっていうことは容易に想像ができますよね。ましてイエス様は全知全能の神が人となって来られた救い主です。そして聖霊様が常に共にいてくださって、必要なことはイエス様に教えてくださいます。ですからバルティマイが求めていることなどイエス様にはお見通しではないでしょうか。でもイエス様はあえてバルティマイの口から自分の願いを話させようと、そういうふうにしました。するとバルティマイはすぐに答えます。目が見えるようにしてください。52節そこでイエスは言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについて行った。救ったとここに書かれてますが、この救ったというのはバルティマイの目が癒されたという意味です。バルティマイの目を開いたのはイエス様の奇跡の力です。でもイエス様はバルティマイの信仰が彼を癒したのだとおっしゃいました。すなわちバルティマイの信仰をここで褒めていらっしゃるわけですね。 それと同時にこの救ったという言葉は文字通りバルティマイが霊的に救われたことも表しています。福音書の時代には人はどのようにして救われたかというと、イエス様が約束の救い主である、そのことを信じる信仰によって救われたんです。どの時代も信仰によって人は救われるんですね。神の恵みにより人の信仰を通して人は救われるんです。ただ時代によって神様の啓示の量が違いますので、何を信じるかというのは時代によって違ってきます。今の私たちはどうやって信じるか、何を信じて救われるかというと、イエス様がこの自分の罪を許すために十字架にかかられた、で死んで葬られた、でも3日目に復活をなさった、それを信じることによって今の時代の人たちは救われて神様の子供になり、永遠の祝福を受け継ぐものになるわけですね。でもまだイエス様この時点では十字架にかかってませんし、復活もしていませんから信じようがないわけですよね。でこの時代は何を信じて救われたかっていうと、イエス様こそ旧約聖書が約束、登場約束してきたあの救い主だっていうことを信じて救われたわけです。バルティマイにはそのような信仰、イエス様がダビデの子、救い主であるという明確な信仰がありました。ですからバルティマイはその信仰によって救いを手に入れていたわけです。イエス様はそのことを指摘なさいました。この言葉が語られた時点ではまだ 目は癒されてないわけですけれども、イエス様が語り終えるとすぐにバルティマイの目は癒されました。そしてイエス様は行きなさいとおっしゃいました。でもバルテマは行かないんですね。その後イエス様について行きました。金持ちの青年は悲しみながらイエス様の前から立ち去りましたが、バルティマイはイエス様にその後ついて行ったわけです。おそらくその後もイエス様と行動を共にしたと考えられます。これが今回書かれている出来事です。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。それは他の人に対してどのように愛を示すか、愛の示し方を私たちはここから学んでいきたいと思います。これについて3つ申し上げます。1つ目は相手に尋ねてから手を出すということです。相手に尋ねてから手を出す、こういうふうにして差し上げたいんですけどいいですかとかね、何かお手伝いできることありませんかとかっていうふうに相手に聞く これが一つ目です。イエス様は私に何をしてほしいのですか。イエス様は当然分かってたんですけれど、あえてそのように尋ねて、バルティマイ自身の意思と言葉を引き出してから癒しを行われました。私に何か手伝えることはないだろうか、お手伝いしましょうかと尋ねてから手を出すっていうのは、相手が本当は望んでないことをこっちがね押し付ける、いわゆる余計なお世話を避けるために大切な態度です。そしてそれだけでなく、相手から主体性を取り除かない、相手を依存的にさせないためにも必要な態度なんです。原宿でカウンセリングセンターを開いていらっしゃる信田紗代子というカウンセラーの先生がいらっしゃいます。この信田先生は家族の問題で悩んでいる女性たちの自助グループを導いていらっしゃるんですね。で、そこに集まってくる女性たちは愛情豊かな人たちばっかりだと信田先生はおっしゃいます。信田先生の服のボタンがこう取れかかっていたことがあったそうなんですけど、もう一人の人が目ざとく見つけてですね、奪い取るようにしてその上着を取って、そしてその場でそのボタンを付け直してくれたそうです。まあとにかくそういうわけでね、あれこれと気を回し世話を焼いてくれる人たちばっかりなんだそうです。だからグループの集まりに参加すると自分は何にもする必要がなくなると信田先生はおっしゃるんです。そしてここが重要なところなんですけど、何もやる気が起こらなくなる。本当は自分でもできることも全部やってもらうので、自分で何かしなきゃっていう意欲がなくなってしまう。本当気をつけてないとそうなっちゃうっていうことを信田先生はおっしゃっておられました。相手の問題を勝手に解決し続けていると、相手から自力で問題解決しようっていう意欲、力をそぎ落としてしまう恐れがあるわけなのです。相手の問題っていうのはあくまでも相手のものですから、勝手に取り上げちゃいかんのですね。問題も財産なんです、実は。ですから勝手に取り上げてはいけません。でもだからといって、あなたの問題なんだから一人で何とかしなさいっていうふうに無視したり突き放したりするっていうことではないわけです。困っている人がいる、苦しんでいる人がいるときにお手伝いしたいな、なんとか力になって差し上げたいな、自分にできることは何でもして差し上げたいなって思うのは、これは人として当然のことです。でも解決の主体はあくまでもその人自身でなければなりません。私たちはお手伝いをするだけなんですね。そういう態度で接することが重要だということです。そしてそのために私たちは相手に聞くわけですね。以前お医者さんのインタビュー記事を雑誌で読みました。そのお医者さんが次のようなことをおっしゃったんです。癒すという言葉が最近流行っていると。癒される、この癒す、癒しって言葉があるんだけれども、僕たち医者が患者さんの病気を癒すのではないと。患者さんが持っている自然治癒力によって病気が癒えるのだと。癒しっていうとなんか外からねやってくるもののように思えるけれど、人が病気が治っていくっていうのは自分の中にあるその癒されていく力、自然治癒力が発揮されて癒えるのだというわけです。で、僕たち医者はそのお手伝いをしているだけです。癒しの主役は患者さんです。そのようなことが雑誌に書かれていました。相手の主体性を尊重するためにお手伝いしましょうか、こういうふうにさせていただいていいですかっていうふうに尋ねてから手を差し伸べるってことが大切です。場合によっては絶対大丈夫だから一人でやってごらんなさい、そういうふうに励まして見守るだけにすることも時には必要なのです。というわけで今日のこの箇所から学ぶこと、一つ目は尋ねてから手を出すということです。 もちろんね、気絶したりしてる人にはね、これしょうがないですよ。意思を確認しようがないですけど、あるいは赤ちゃんとかね、うん、そう、当然それはこちらが配慮して、最善のことをやっていかなきゃいけないですけれども、自分で判断できるそういう能力のある人には尋ねてから手を出しましょうということです。二つ目、肯定的評価を心がけようということです。肯定的評価、これを心がけていこうということです。愛を実践する際に気をつけなければならないのは、愛を示す方が上で、愛を受け取る方が下という上下関係になりがちだということです。助ける方が上、偉くて、助けられる方が下っていうふうになってしまいがちなんです。本当はそうじゃないんですよ。本当はそうじゃないんですけれども、こう助けるというその行為そのものが上下関係を生み出しやすいということなんですね。もしそのような上下関係で関わってしまうと、相手は助けてもらって嬉しい反面、下だから惨めな思いを味わうことがあるんですよね。よく生活保護とかね、本当だったら必要なのになかなかこうその申請しない方っていうのいらっしゃるんですけれどね、やっぱそういうふうに人様から助けてもらうことがなんかすごく惨めに思える、だから躊躇してしまうって方が非常に多いようですね。ですから愛を示すっていう時に上下関係にならないように気をつけなければならないということです。イエス様は神の御子でいらっしゃるにもかかわらず、何よりも誰よりも偉いお方であるにもかかわらず、人々を見下すことをしませんでした。むしろ質問を通して相手の素晴らしさを引き出して称賛なさったんですね。今回のバルティマイの他にもイエス様は他の人の信仰を褒めた、そういう例が福音書の中に残されています。例えば12年間長血を患っていた女性、彼女の信仰をイエス様は褒めました。あなたの信仰があなたを救ったのです。あるいはパリサイ人シモンという人の家でイエス様の足を涙で濡らした女性がいますね。彼女の信仰もイエス様は褒めていらっしゃいます。それからサラートという重い皮膚病にかかった10人の人をイエス様は癒されますが、そのうち1人だけ、サマリア人だけがイエス様に感謝するために帰ってきました。彼の信仰もイエス様は褒めていらっしゃいます。私たちも第一のポイントで学んだように、相手に尋ねてから手を出す、それによって相手から主体性を奪わないようにするとともに、相手が問題解決のために奮闘努力しているその姿を認めて、それを肯定的に評価していく必要があります。先日ネットの記事を読んでおりましたら、奥さんがご主人に夕飯は何がいいかと尋ねたら、カレーでいいよって言われたんですって。でカチンときたと。カレーでいい？カレーだって作るのに手間はかかりますしね、美味しくするために、まあ、例えばコーヒー入れ、ちょっとね、隠し味で入れるとか、まあ、いろんな工夫が必要なわけですよ。それなのに、それでいいとは何事かというふうに、この奥様は憤慨をしていらっしゃったわけです。まあ、ご主人もね、いや、専業主婦は楽でいいな、なんていうつもりで言ったわけじゃないと思いますよ。でも、人知れず工夫や努力をしていらっしゃる方々の頑張りにもっともっと私たちは、心を向けなきゃいけないなと思わされた次第でございます。カレーでいい、もう口が裂けても言わないようにしないといけませんね。別の話です。幼稚園を訪問した時の話です。スクールソーシャルワーカーという仕事を終日はしていますが、ある時ね、幼稚園訪問したんです。でどういうわけか、その頃子供たちの中で丸太を運ぶっていうのがブームになっていたんです。なんでか分かんないですけどね、子供たちがずるずるずるずるこう丸太を引いて歩く姿がよくその頃目撃されたんですけどね。 である子供がやっぱ丸太を引きずってるんですが、その子ちょっと体がちっちゃくて、その丸太がねうまく運べないわけですよ。すると近くを通りかかった幼稚園の先生が、手伝おうかと声をかけたわけです。聞いてから手を出すわけですよね。手伝おうかって言うと、子供がうんっていうふうにうなずいたので、先生は丸太の 片一方の方を持ちました。片一方といってもほぼ真ん中ですですからこの丸太の重みはほとんど先生の手の上にかかっているって状態なんですね。で、子供と一緒に先生はよいしょよいしょと言いながら、子供が運びたいところまでその丸太を移動させたわけです。でその時先生は、できた、なんとかちゃんが諦めないで頑張ったおかげだね、まるまるちゃんは頑張り屋さんだねっていうふうに褒めていました。まあ、ちょっとね気温が低い日だったんですけれども、私の心もほっこりと温かくなりました。最初に申し上げた通り、愛の技を示すときには相対的に相手が低い位置になりがちです。だからこそ相手がこれまで問題に耐えてきたその忍耐力とか、問題解決のために努力している姿勢とか、そういったものに注目し、そして称賛したりねぎらったりしていくことを私たちは意識していきたいと思います。というわけで二つ目は、肯定的な評価を心がけていきましょうということです。そして三つ目は、私たち自身が神様の愛を十分に味わうということです。先ほどの幼稚園のエピソードには続きがあります。先生に褒められたその子供なんですが、その後他の子供が丸太を運ぶのを手伝ってあげてました。愛を受け取った人は愛を与える人に変えられるんですね。目を癒していただいたバルティマイはその後イエス様に従っていきました。すなわち今度は弟子として他の人に愛を与える人生を始めたということなのです。私たちも愛を実践する人として成長していくために、イエス様からたくさんの愛を受け取っていきたいと思います。そしてイエス様の愛はすでにたくさん私たちに注がれています。聖書を読むと、父なる神様、子なるイエス様、聖霊様がいかに私たちのことを大切に思ってくださっているか、また大きな犠牲を払ってでも私たちを幸せにしたいと願っていらっしゃるのか、で実際にしてくださっているかということが読み取ることができます。また祈りを通しても、聖霊なる神様が私たちに、いかに神様が私たちを愛していらっしゃるかということを示してくださいます。聖書を通し、祈りを通して、私たちが神様に愛されているんだということを毎日毎日一瞬一瞬味わっていきましょう。この一週間、神様の愛に私たち背中を押されて、他の人たちを爽やかに愛していける、助けて差し上げることができる、そのような意味を送っていきたいですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは目の見えないバルテマイの目を開かれました。しかしバルテマイに何をしてほしいのかと尋ねることによって、バルテマイを引き上げてくださいました。またあなたの信仰があなたを救ったのだ、褒めてくださることによって、バルティマイの心に自信を植え付けました。私たちもまた他の人に対して、イエス様がなさったように接していくことができますように、私たちをあなたの通りよい管にしてください。私たちを通してあなたの愛がこの地上に注がれますように、イエス様のお名前によってお願いをいたします。アーメン。